まちづくりちょびっと推進室 Give me 30 minutes I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto。 皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものようにお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。そして本日のゲストです。克実好美親方
は
好美さんっていう字が、お相撲の九重親方の字と同じなので、はい、親方って言われるんですか。
はい、そうですね。ある一定の年齢の人しかわからないっていう何それみたいなね。
この間メールいただいたら、はい、克実親方ですって書いてあってギョッとしたんですけど、
はい、はい、親方です。
はい、克実さんは、3x3 という事務所の代表、はい、社会保険労務士事務所もオープン開いておられます。
はい、
その傍らメンタルヘルス等のあるいはコーチング等の、
はい、
講演なんかを、
はいね、研修とか
研修そういうのを手掛けておられます。
はい、
私の会社の、はい、安全大会の
お世話になりました。
講師にも一度来ていただいたという、はい、いろんなところで
ただ ね、いろんなとこでお会いしますよね、久田さんね。
時々お会いするというか、よくお会いするというか。
結婚式で会うて、
はい、
仕事先で会うて、
はい、
百人委員会で会うて、
はい、
あとどこで会いましたっけ。
はいはい、フューチャーサーチというようなワークショップでお会いしたというのは、はい、古いこともございます。
はい、
なんか
ね、
はい、
縁がありますよね。
はい、という、本日のゲストは克実好美さんをお迎えしてお送りいたします。は
い、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、この方こそ。そして、本日の番組のタイトルですが、長屋暮らしとしてのマンション暮らし、
はい、
アンド、
はい、
さっきの打ち合わせにないですけども、
はい、
オーバーシクスティーズ合コン、
あ、やっぱり入れるんや
が入るかな。
なるほど。はい、なんか佐野ご紹介いただいたところから、はい、なんで長屋としてのマンションやねみたいなところが、
はい、
話の展開が全然こうつながりがね、
はい、
はい、
まずエピソードとして、
はい、
何回か克実さんの住んではるマンションのことを教えていただいて、わあおもろって思ったことがあったんですよね。
はい、
で、克実さんは当は宝ヶ池ホームズっていう、
はい、
60数世帯の、
そうです、
なんかでもすごいアットホームというか面白いところに住んではるという話を教えていただきました。
はい、
まずはその、はい、克実さんの日常話から入っていただきましょうか。はい、
日常話ね、はい、まあ、まずうちのそのマンションって、
はい、
まあ、挨拶とかね、そんなのは当たり前なんですけども、
はい、
結構こういろんな人と話ができるというか、まあ、まずその餅つきやったり、
はい、
委員会って何やったかな、管理組合みたいなところ の、はい、忘年会やら新年会やら、
はい、
あったりとか、
はい、
で、まあ、そういうののそもそものきっかけになったのが一つ地蔵盆と、
はい、
私自身がその、まあ、うち一人娘ですんでね、
はいはい、
なんとかこう地元の人たちに覚えてもらいたいと顔、
うん、
なのでいわゆる大臣、
大臣、
はい、大臣の役員って言うとは分かるんですよね。
はい、
だからそれになったことでマンション以外の人たちといろいろ知り合ったりとか話をする上で、
うん、
なんていうんやろう、顔が広くなったというか、やっぱり
はい、マンションって、はい、そのステレオタイプの感じ方ですけど、あんまりご近所付き合い、邪魔くさいし、邪魔くさいしマンション入りましたみたいな、そのなんか僕思い込みがあるんですね。
はいはいはい、
それがその餅つきしたり、
そうそう、
それにさっきちょっと話してましたら、
はい、
携帯電話が鳴って、
そうそう、
あんたとこの上燃えてるで、
燃えてるでみたいに、軽犯でしたけど、すぐ戻るわみたいなね、
はい、
もうそれ言えばエピソード本当に山のようにあり、
はい、
でそもそもね、そのなんていうのかな、そのマンションに入った時にすでに知り合いが、すごく仲のいい知り合いが何組かそこに入っていて、
はい、
なんか川の玉戸のマンションで宝ヶ池公園の近所なんで、
はい、
宝ヶ池のあの辺をこう歩きたいとか走りたいとかいうような人がいるんですよ。だから私時々今でも本当にこう歩いてたりとかするとマンションの人ともすれ違いますし、うん、犬の散歩のマンションの人やら近所の人やら、うん、名前もどこも知らんけどとにかくこの時間に走ってたら挨拶するっていうおじさんとかね、うん、なんでこここんなすごいんやろうなと思いながら、
うん
うん、
このご近所付き合いとか、
はい、
声の掛け合いとかご挨拶だとか、
ええ、
いうのが当たり前に成立してる、
そうですね、
そういう土地柄というかマンション柄というか、
はい、
で長屋暮らしなんやっておっしゃいましたね。
そうでそれはね、本当にそもそも私のもう今隣の方はちょっと出ちゃったんですけど、
はい、
隣の方がたまたまうちの夫のもともと知り合いの人やって、
はい、
はーとかって引っ越しの挨拶の時に、
はい、
ね、それ
偶然
なん、偶然、本当に偶然なんですよ。ほんで挨拶の時にいやもうなんか長屋暮らしみたいな感じで行きましょうねっていうことをすごく覚えていて、
はい、
であと斜めうち2階なんですけど1階に前住んでた賃貸のマンションで隣の隣やった人がおったとかね、
はい、
なんか何とは言うような、で大体京都って知り合いの知り合いは知り合いだったりするじゃないですか。
そうですね、知らん人でも、
う
ん、2クッションぐらいしたら必ず
絶対当たるっていう、
出会えるという感じですね。
はい、まあ、そもそもね絹川さんもなんか知らんけどなんか知り合いやったみたいなところがあるので、
そうですね、
非常に面白いというかね、
うん、でそういう偶然に導かれるようにしてお入りになったマンションっていうのだけじゃなくて、
はい、
どういうんですかね、そのマンションはエリゼンさんの、
はい、
方が、方が作られたところで、
はいはい、
そのオーナーさんといいますか地主さんといいますか、
そうですそうです、
が一階にちゃんとチンと居張って、
はい、だから別にそれ管理してるっていうわけじゃないんですけど、
うん、
大
家さんというわけでもないんですけど、
う
ん、
大家さんというわけでもないんだけど、なんていうのかな、その大家さんとあるその仲良しの人たちは何ヶ月に一回ご飯に行ってるとかね、
うん、
和美さんも今度呼ぶわみたいな感じで、うん、いや行く行くとかっていう風な、うん、もうなんかね、
ねえ、
ほんまに面白いですよね。
なんかその孤立したり引きこもったりとか、そういうのと一種対局やなと思って聞いてたことあるんですよ。
そうですね、
重たくなっちゃうかもしれないけど、
はい、
この頃報道で耳とか目に残ってるのは、
はい、
東京の方でね、
はい、
親子さんですかね、
はいはい、
お年寄りと40代か50代かだったかな、もう正確には覚えてないで、
うん、
ごめんなさい、餓死をされたりとか、
うん、
その発見が遅れたりとかいう、
うん、
いわゆる、孤独死、
はい、
それもお一人だけじゃなくてお二人亡くなったっていうようなことが記憶に残りますけど、
そうですよね、
克美さんの言い張るとこってそれの対局かなとか言って聞いてた。
まあ、ただね一人で寝てて死んでたらようわからへんなみたいなとこは誰でもあるかなと思いつつ、逆にねマンションって閉まってしまうと匂いもしないしそんなに音も響かないしとかっていうのがあったりするのでね、
ね、そうではあるんだけど、
うん、
なぜか
そうなんでなんでしょうね、
マンションの、
はい、
知り合い同士で携帯の番号を交換しちゃってて、
そうなんですよ、
で、あんたとこの上がちょっとくすぶってるでとか、
そう、
本当にね、そういう知らせが入ってくる、そうだから
そういう緊急の、お知らせって決してそのマンションの管理会社から来たのではなく、
はい、
全てその友達とか、いやその2回目の時はカナートに行ってる時に、はい、またあんたのとこ燃えてるでとか言われて、それ笑い話しちゃうやん、
なんか料理をしてて、
あ、そうそう、火つけて、
で
そのまま、そうそう、忘れてて、ただちょっと網戸を開けたままだったので、ね、夏、そっからこう消防士さんが入らはって、そんなに大層じゃなかったんですけど、
それは霞さん宅ですか、
の隣です、だからうち の上と隣っていう風に、なんか、呪われてんのちゃうかとか、
笑い事にしちゃいけないんですけども、
うん、
でもこれってすごく 実は大切なことで、うん、あのお住まいになってるご近所さん同士が、はい、やばいと思った時に、はい、顔の見える関係で知らせ合ってる、
そうだそうです、
早帰りや、
そうですそうです、
なんかお菓子で、はい、って言えてる関係を、はい、かずみさんたちは気づいてられる、まあ、60数世帯が全員がそうっていうわけじゃないんでしょうけど、
そうですね、
でもお話聞いてると、かなりの割合でそうだ、
はい、なんでもともとそういうところに入ってきはる人もなんかこう話にこう入ったりするじゃない、廊下でわわわわ言うてたら、だからなんかあのそういうのが自然とできるんですかね、
はい、
はい、
まず最初のエピソードとして、
はい、
あの克実さんがお入りになってる面白いマンション暮らしのエピソードをご紹介いただきましたが、
はい、
あのお地蔵さん守ってるたおばあちゃんの話も、
そうですよ、
そのマンションのことですね、
はい、だから結局そのあのもともとずっと住んではって、あの今はそのあのおばあちゃんも今月実はちょっと亡くならはって、
はい、
あのもうそういうお花とか全然いらないからって言われてるんで、まだちょっとご挨拶に行けてないんですけど、
うん、
本当にあの子供とか顔見たらこっちおいでこっちおいでって言ってお菓子を必ずくではるんですね、
うん、
そうすると何回かもらうとやっぱり親としてはあの俺を言わないわけにはいかないので、ね、なんか持っていきますよね、
うん、
でいやおおきにみたいな話で結局やっぱり挨拶するし、でお地蔵さん毎日綺麗にすごく綺麗にしてるんですよ、
うん、
で誰がやってるんかなって思ったらずっとそのおばあさんがお守りをしていて、はい、で結局今亡くならはったら今度は自主的にそのまあ町内のまあ次の おばあちゃんじゃないけど、はい、私が継ぐねんっていう人が出てきたりとかね、
お地蔵おばあちゃんが第2、
そうそうそうそう、
お地蔵さんをね、第2代が現れはった、
そうそうそう、でそうするとあの親もそうやし、その方はたまたまあの犬の散歩してあるんでね、
はい、
よくあの知らん間にうちの娘はその犬を可愛がるとかなんかで、いやなんかあのこの間見たわよみたいなとこもあるし、あとねすごいのはね、あのマンションね、うちあのハロウィンやるじゃないですか、
ハロウィン、あ西洋の習慣ですか、
はい、はい、そうです、西洋の習慣のことね、
はいはい、
あれをねあの最初その亀井さんがねやらはったんです、はい、あのちっちゃくあの何時から何時まであのお子たちはお菓子取りにおいでとかっていうの何年か前からやってくれはって、
亀井さんってエリゼンさん、
そうそうエリゼンさん、そしたらまあみんななんか行くじゃないですか、で、はい、本当に ただ本当にお菓子くれるだけなんですけどね、うん、やっぱりそうやってしてたらやっぱこっちも返してくるし、
うん、
そしたら今度5階に居張る方がね、うん、やら張るようになったんですよ、うん、でその方すごく絵手紙が上手で、うん、いつもかぼちゃの絵と今年も元気にねとかっていうのを何年か続けてやってて、でそれでやっぱりずっとやってると何も言わんわけはいかんので、いつも楽しみしてまして大きにとかでお土産を持って行ったりすると、ああこの間のっていう風になったりするので、うん、やっぱりあのなんかまあ一つは子供を返してというのもありますけど、親同士でね、今度は親同士で私があのキャリアの仕事してたりすると親同士仲良くなると、いやうちの娘がねちょっと実は就職してなんかちょっと迷ってて話聞いてくれはるみたいな感じで、
はい、
本を貸してあげたりとか、うん、なんかね、そんなん面白いですよね、うん、
リスナーの皆さんは今あの勝美さんのお話お気になってどう思われたでしょうか。あの私はあのおっという感じをして、当たり前みたいに言うとありますけども、
は
あ、これはそのマンション暮らしとしては、ある種非常に成熟した領域に入ってられて、その一緒に集まって住む、近くで住むという、
はい、
ある種達人が何人か集まったのちゃうかぐらいに思ってしまいました。
ねえ、あのほんでまたそれぞれね、皆さん大体家族構成があの仲いいとこって分かってるので、うん、帰りに営電でも一緒になってもその奥さん旦那さんともみんな仲良しっていう風になるんですよね、うん、お母さん同士だけとかじゃなくて、
私は、はい、あのまあ、本職が建設屋なんで、そうやって一緒に住む、
はい、
マンションだとかそういう住まい方に興味がありましたので、あのもう20年ぐらい前からコーポラティブハウジングといいますか、一緒に住まうと、
はい、
顔の見える関係で、例えばうちの自宅のことを言いますと13家族40数名の人口ですけど、全部家族構成が分かってるというようなところに住みたくて、
はい、
あえてカタカナ語のコーポラティブというもので 一緒に住みませんかってこの指とまれって言ってやったんですけども、結構邪魔くさくて、というかごめんなさい言葉悪いですね、あのプロセスが結構大変 で、
大変ですよ、ね、
時間をかけてお知り合いになって一緒に計画をしてお金を出し合ってっていう、そういうプロセスを何年3年ぐらいかけて通り抜けた、まあ言えば一緒に住んでる人たちは戦友なわけですよね、ところがそういうあの少し変わった時間をかけてやらずにも、はい、普通にそのエリゼンさんが10日交換で、
はい、
ご自宅といいますか一緒に入ってられて、土地の土地が一部まだお持ちになってるんですかね、
おそらくね、そうでしょうね、はい、
そういう普通のマンション暮らしだけれども、家族仲のいいとこは家族構成まで全部分かってて、携帯でやり取りできる、非常事態は助け合える、はい、
そうですね、
でそれはそもそも一人娘の勝美さんの一人娘さんを地域デビューというかみんなに知ってもらいたかったっていういろんなそういう思いからスタートしてるんですよね、
もうただ本当あれですよ、だからまだちっちゃい時は、子供がちっちゃい時はご飯食べにおいでとかね、一品ずつ持ち寄ってうちで食べようやみたいなところもしてましたし、
それ、いいですね、
そんなんもしてましたよ昔は。
うちもね、
はい、
あんまりベタベタになったらしんどいけど、年に1回とか2回とかみんなでバーベキューパーティーやったり、外で火起こすの邪魔くさかったら玄関ホールっていうか、ロビーみたいなとこで、なんていうので電気プレート、ホットプレート出して、お肉焼いたりお好み焼きやったり、餃子焼いたり、それこそ一品持ち寄りでしたら、結構豊かなメニューになりますよね、そう家族集まったら。
だからその新年会の餅つきとかも、そば打ち名人がいたりとか、結局おぜんざい炊いてきたとかケーキ焼いてきたとかって言って、すごい、いやすごいなと。でそこでまた知り合ったりするとまた挨拶とかしますしね。だから、決まってる人が集まるんだけど、その中でも約またその人に誘われて隣の人も出てきたりとかいうのがあるので、やっぱり知らん人よりはね、顔知ってる人の方がいいじゃないですか、
お見事と言いたい、
なるほどね、もうそれはうち の、 その今の管理 の、 あのマンション の、 何だっけ、理事長が聞いたら喜ばはるかもしれないですけどね。
で多分僕はその学者ではないので、調査をしてるわけではないので、分かりませんが、京都の全てのマンションが、あるいはアパートが、勝美さんのお住まいのところのような次元に達してるとは多分ないんだろうなっていうふうに思います。
あ、ね、珍しいかもしれないですね、逆にね、
はい、で府営住宅、
はいはい、
だとか公営市営住宅だと公営住宅の担当の方にインタビューしたことが数年前にありまして、やっぱりそういうところのコミュニティがだんだんにこう連携が取れなくなってきて、お年寄りになってきて、困ってはるというような例をよくその当時は聞きました。でですからそういう思いのある人が頑張らないと、あるいはひょっとしたら頑張ってないのかもしれません。自然に餅つきしたり餅折り三代の、ね、ご飯食べしたり、ハロウィンチックなことやったり、
そうです、
お地蔵さん守ったりってしてるのが成立してない、してないとこはだんだんそのどうですかね、引きこもりがちになるって変ですけど、助け合いがなくなっていくんですよね。
ねえ。
で、かすみさんたちのやってはることは、防災の専門家に言わしても多分、わ素敵とかって言うんじゃないですか。
そうですね。
ね。で、僕その自分がそういう顔の見える、自分の上下左右に誰が住んだかのか分からへんというのはかなんと思ったんで。そういうちょっとコーポラティブとかいうのをやってみて、なんですけど、顔の見える関係がまあ、今はずっといいですけども、経年変化言ったら変ですけども、自分らが年をもっと取って、
はい、
いろんな助けサポートがいるときに、マンションってさっきもぼやが出てもちょっと匂い分かりにくいかもしれませんよねっていう話がありましたけども、音も聞こえにくいし、これがどう進化させていったらいいのかなっていうのが今 あの問題意識なんですよね。
そうですね、だんだん変わってきてますしね。やっぱりそうやってちっちゃい子どもたちがいた時はもう何十人も例えば政教 の, そのグループができてたけど、うん、今はもうみんなバラバラだし、うん、私ももう働いて日中いないことが多いので、うん、そうするとね、あの本当にもういつの間にかあのいなくなってた人とか、この人誰っていう人もあるし。
でそこで最近といいますか、うん、10年ほど前から気になっている言葉が、うん、あの町の縁側だとか地域の居場所っていう言葉なんです、うんうん、僕にとっては。
そうですね、はい。
で、いろんなバージョンがあるようですけど、
はい、
マンションの一室でも、うん、自分のご自宅を、まあ戸建てのお家もそうですけども、
うん、
住み開きというような形で、あれですか、さっきそのエリゼンさんがの奥さんが、
うん、
ハロウィンのお菓子、うん、取りにおいでみたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと外へ向けて、
うん、
扉をスーッと隙間開けてはるようなのが、うん、エピソードあったでしょ。
そうです、そうです。
そのマンションの中でもそういうお部屋が一つあれば、
うんうん、
なかなか集会所があるマンションってそう全てがそうじゃないから。
ああそうなんですか。はい、
あのいいなとかって思って。
なるほどね。
その町の縁側っていうか、その勝美さんみたいに人と人とつなぐノリみたいな、
うん、
ボンドみたいな人がいてくれはる場所、
うん、
あのエリゼンさんの奥さんみたいに、
うん、
あの地域と子供と親をつなぐノリみたいな人、
うん、
人でもあり場でもあると、
うん、
であの空間的な場の持つ力っていう意味でいくと縁側という言葉になるけど、
うん、
人の側面からいくとまた違う、
うん、
おせっかいさんというか、
うん、
さっきのお地蔵さんのお守りのおばあさんみたいな、そんな、
そうです ね, ね、
そんなところになんか注目を今してます、
うん、
僕、
うん、あの私もやっぱりその人に人が寄っていくというか、
うん、
でそれにじゃあここの場所がええんちゃうっていう風な、だから何か建物とかその土地とかがありきじゃなくって、うん、人がこうすごくそういう、まあ、私はあのコネクターというか、
うん、
コネクションというか、あの本当に人と人をつなぐコーディネートみたいな仕事も しているし、仕事というかもう本当にワーク、なんだろう、まあ、人生の本当にあのミッションじゃないけれども、うん、人と人とがこう出会って、それでこうキラキラしてるところを見るのがすごい好きなので、それがたまたまご近所さんであったり仕事先であったり、うんうん、あの自分の友達であったり仲間であったりっていう風なところがいいかなと思って、だから逆に私は場所をこう後から探す方なんですよね。 この人とこの人を結びつけたかったらここがいいんちゃうかなとかっていうので、うん、それに自分でもあの何年何ヶ月に1回女子会みたいなのをして、それは自分のその目を通してこの人とこの人ええんちゃうかなっていう風な、ある程度こうシミュレーションして面白そうだなと思う人たちに声をかけて集まってもらってっていう風なことをやっていると、
うん、
あのやっぱり人と人っていうのは話してなんぼ、会ってなんぼっていうところなので、それで嫌だったらまた結びつかなければいいわけだし、なんかやっぱりそういうその人と人とをつなげる人っていうのが京都の街は多いような気がするんです、いろんな分野でね、
うん、
だから
きっとそう、
うん、それがなんかその京都をみんな面白いと思う一つの原因なんかなと。
で僕は職業柄の意識で、
ええ、
あのハードからの、
うん、
あの建設業ですから、うん、ハードからの接近なんで、
うん、
すぐ建物だとか場所だとか空間だとかっていう意識がいっちゃいますけど、
うん、
所詮やっぱりその場も必要ですけども、うん、場を支える人、
そうですね、
があってなんぼの話ですよね。
はい、やっぱこの人の話が面白いからとか、あのこの人に会いたいからとかいうので、この人と一緒にあの住みたいとかいうところからなんかこう話が始まった方があの楽しく考えられますよね。どうやったら面白いかっていう風な、でまあね、皆さん一応もうあの寿命があるもんなので、その今生きてて今会ってる人っていうのはすごい奇跡に近いと思うと、ものすごいこれはあの大事にしなければとかいうのがあって、
うん、
でそれでその中で縁があって、その出会えることも奇跡なのに、こうやって縁が続いて仲間になっていくっていうのはなんてすごい奇跡なんだと思うと、なんかワクワクしません？
イエス
さなんかそういうのが本当にその京都はあの多いのと、なんか本当にその街の持ってる魅力っていうか、すごいヒューマンサイズだと思うんですよ、
うん、
いい具合に都会でいい具合にあの田舎でいい具合に人の人口があってとかいうのが、あの新しいものも古いものも なんか中途半端なものも妖怪も住んでそうでっていうようなところがすごく
はい、
はい、
勝美さんすごいパワーバーッとオーラが出てきてます。
そうですか。
そうですね、あのちょっと話題は変わりますけど、
はい、
あの町の縁側っていう言葉、うん、その場の持つ力、その場の持つ力は何だって、うん、勝美さん流に言い換えると、うん、お金は集まんないけど人が集まってこられて、
うん、
面白い人に会えるというその場で、でそこにはそのコネクター勝美さん、ミセスコネクター勝美みたいな人が縁側主人としてちんと言い張るとこがうまく成功してるというような、あの僕趣味で縁側を町の縁側と呼ばれるとこを歩き回るのが好きなんですけども、
はい、
あのそういう場所が京都にいくつもあります。
うん、ありますね本当にね。
でそういう場所を増やしていきたいなって言って、
うん、
若い友達と町の縁側1000カ所構想とかっつって、長野市が5000カ所構想を数年前からやってるんで、あの真似して言うてますけども、そんなこと言ってたら京都市さんが、この間の角川市長の選挙の時の公約の中に入ってたと思うんですけど、町の縁側を300カ所整備しますみたいな話が出てきてるんですね、新聞報道等で。まあ、これおもろいなと。でその保健福祉局の局長さんなんかが町の縁側の視察を開始したりとかっていう動きがあるので、その勝美さんのマンションみたいなものだってものすごい縁側としての場の持つ力を建物全体で持ってるじゃないですか。
ねえ、そうですね。
そういう町の縁側をどんどん、まずは300カ所どういう整備の仕方をされるのか分かりませんけれども、場というかハードとか側整備しても仕方がないんですね実はね。
う
ん、
そうですね、本当にあのその会いたい人とか寄りたい人とかっていうのが自然にこうね集まってくるような、うん、あとはその安心安全の場所っていうのがすごいあのキーワードで、あの特に子供とかね、あのうちの思春期の娘なんか出てってやるとかって出てった時にトコトコトコってあの下のマンションの友達ん家に行けるようなところがあれば親も安心やしっていうのもあって、
ありますあります、
うん、だからそういう安心安全にこう逃げられる場所、
はい、
あのそうのをね、
僕持ってます、
はい、
あの千本北王子の春ハウスというとこがありまして、はい、あの嫁に出ていけ言われたら、
はい、
数日やったら絶対止めてもらえます。
あ、なるほどね、私もそれちょっとよく聞いとこう
留学生が、
はい、
3人来た時に泊まられるような、
はいはい、
三部屋の部屋が3階にありますし、朝は6時から10時までは、あの朝雑炊というかおかゆさんというか、
はいはい、
あの早寝早起き、
はい、
あもう終わりになっちゃうぞこれは。
なるほど、もう予想通り、予想通りまとまらないまま。
いや、じゃあ無理やりまとめていきますね。
はい。
今日は勝美親方に来ていただいて、
はい。
面白いマンション暮らしというか長屋暮らしとしてのマンションというご経験を語っていただきましたけれども、
はい、
もっともっと本当はお聞きしたいエピソードいくつかありますが、
ね、
あの勝美さん、ミセスコネクターとしての勝美さん、
はい、
すごく面白いですね。
ありがとうございます。
これが町の縁側につながっていくと思ってます。
はい、
すみません、今日は本当にちょっと話しすぎました。じゃ あ, あのまたの機会にということでこの辺で締めてしまいますが、
はい、
ありがとうございました。
はい、またぜひに、
はい、でこの番組はいつもこれ言わなきゃいけないんですよ。
どうぞ。
この番組は心を立てる構成建設の協力と、はい、京都府地域力再生プロジェクト、
はい、
京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。
はい、
町の縁側面白いマンション、
はい、
行きましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。